ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月4日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日辛坊さん大阪からです。
大阪の気温が現在18度。
ほう、
雲が多いんで、雲の間にちょっとだけ青空は見えますけれども、曇りという感じですかね。とにかくね、私今日はあの長袖の T シャツの上に薄手の革ジャンを羽織ってるだけなんですが、それでも暑い感じですね。
暑い。
東京どうですか。
今有楽町日本放送屋上の温度計 17.5 度、湿度 69.6%、こっちもね、曇り空ではありますけど、
曇り空ですね。昨日よりは暖かくはなりました。
ほとんど同じ感じですかね。いや、今日私午前中に東京から大阪に移動したんですが、東京で私が住んでるあたりの桜は、だいぶ見頃になってきましたね。昨日一昨日の雨では咲き始めの桜ってやっぱり強いんですね。そんなに散ってないので、このあと気温が上がってきて天気が回復すりゃ、この週末は、まだ満開じゃなくても、
東京ではね、桜ソメイヨシノが満開になりました。今日
なりましたか。
今日満開宣言出たんですよ。
そうですか。まあ、大阪はまだ満開宣言まではちょっと聞いてないですけども、 でも今週末でその後春の嵐にならなければ、来週ぐらいまでなんとかいけるかなと、そんな感じになってます ね。
いい陽気になりゃいいんですけど、週末に向けてっていうのがちょっとね、傘マークが多かったりなんかもするから。
あ、そうですか。
そうですね。
昨日この番組を終わって有楽町の日本放送出て、いつものように裏口からこそっと逃げるように帰ろうと思ってですね、私昨日ピアノのレッスン日だったもんですから、ダッシュで出ないと間に合わないと。その上、この番組終わってすぐ出られるわけでもなく、例の辛坊の旅という YouTube のチャンネルでですね、ニュースしゃべり残しというやつの収録もありますから、あれが日によって10分で終わるときも20分かかるときもあるんですけども、昨日はピアノなんで、15分ぐらいで出たわけですよ。で、裏口出たらもうかなり暗くてですね、しとしと雨が降っていて、なんか肌寒いなっていう、そんな中に、目の不自由なご婦人と、おそらく介助の方だと思うんですけれども、2人の方がいらっしゃってですね、裏口出てちょっと歩き始めたら、辛坊さんって声かけられて、それで、そう、お互いに運が良かったなと思うのは、ちょっと出るときに手間取って傘を広げてなかったんで、ちょっと雨に打たれる感じではあったんだけれども、傘で完全に私が隠れる状態ではなかったんで、向こうの方は、その全盲の方の横にいる介助の男性が気がついてたみたいなんですよ。で、声をかけていただいてですね、いろいろ話を聞いたら、いや、私ヒロさんと同じ病気なんですって言うから、おっしゃるから、ヒロさんって私、太平洋断を1回目にやって失敗したパートナーで、あの人はもともと目が見えたんだけれども、中学校時代に網膜色素変性症という病気が進んで、全盲になられたという、だから途中失明なんですね。で、目が見えないというのはもうそれは大変なことなんだけれども、途中失明の方特にですね、いろいろこうそれに慣れるまでの時間であるとかですね、訓練大変なんですよ。で、その女性がおっしゃるには、私ヒロさんと同じで、ああ、網膜色素変性症ですかとお聞きすると、そうなんですっていうお答えがあって、ひとしきりお話をしてですね、あの雨の中いつ出てくるかもわからない状況で、お待たせしたことが大変申し訳なく思われたのでございますが、何せ私その後ピアノのレッスンという。
そうか、ちょっと急いでたからね。
はい、そうなんですよ。でも一応ご挨拶はちゃんとさせていただいて、その方やっぱりね、かなり熱心なファンっていうか、この番組をよく聞いてらっしゃる方だというのがよく分かったのがですね、よく分かったのが、分かり際にですね、 握手じゃなくてグータッチのグーを出されるんですよ。で私あのこの番組でいや私ちょっとあの性格的にあの握手ができないタイプなんで政治家になれませんと、ねこの本音は何回も申し上げてるんで、まあ、あのグータッチならなんとかできますんでもしあの街で会ってそういう場合にはグータッチにしてくださいっていうのをこの番組で申し上げたことがありますが、なかなかねこれだけ申し上げていても私のことをよく知ってらっしゃって私の本を持ってサインをって言ってくださる方でも、まあ、その瞬間忘れちゃうのかどうか分かりませんけれども握手をという方いらっしゃるわけですよ。でまあそういう場合にはお断りしませんけれどもできればグータッチにしてくんねえかなとかぐらいはちょっと思ったりなんかするんだけど昨日のその全盲の女性はですねグータッチですよ。だからよっぽどちゃんと聞いてらっしゃる方なんだな、ありがたいなと、その上ですよあの別れ際にですね雨の中ずっと立ってらっしゃったんでちょっと湿ってないか心配ですとおっしゃってたんですけれどもあのシンガーソングライターの菅さんいらっしゃいますね、はい、その方がおっしゃるにはその菅さんのお別れ会の時にファンの方に配られたというポップコーンというのがあるらしいんですが、うん、なんですっていう解説付きでポップコーンを一袋いただきまして、だから雨の中これ濡れないようにポップコーン抱えてっていうのは結構大変だっただろうなと思うともう何から何まで申し訳ないとありがとうございますという気持ちを昨日あの十分お伝えできなかったので申し訳ないですけれどもこの時間をお借りしてですね本当にありがとうございます。どうぞお気遣いなくともう聞いてくださるだけで十分ですから、時々私もあの番組サボったりして代わりに飯田君がやってることもあるんだろうというようなことも考えながら、ということで、今日私がすべき話はしっかりと今し終えましたので、以後、飯田君よろしく。
ダメですよ
早かったな早かったな。
だんだんもう分かってますから心得てますから。
そうですよ、当伴500キロ離れたって大丈夫ですよ、ちゃんと分かってますから。
そうなんですよ、リニアなら一瞬なのにな
まあね
お俺よく分かるんだな、ね、静岡県民の気持ちは。
そうなんですか。
だってねあのなんだかんだ言いながらあのとんでもないおっさんさ
とんでもないおっ
さん静岡県の選挙めちゃめちゃ強いんだよ。知ってるどのぐらい強いか。だってさ前回もういっぱい失言スキャンダルが相次いで、もうあれも言ってこれも言ってそれも言って、なんかあの県会議員を暴力団員扱いみたいな発言まであって、それで前回の選挙の時にはその前々回の選挙の時より10万票から上乗せしてぶっちぎりで当選してますからね、静岡でなんでこの人こんな人気があるんだっていうとおそらく静岡県民の多くは、まあ、多くは選挙に行っていないという大きな問題はありますがそれは一旦置いといて、やっぱりねリニアが静岡の北部をかするだけで駅もないということに対して、それなりに怒りのようなものを覚えている方いらっしゃるんじゃないのかなと思うんですよ。というのがです、東海道っていうと、私が静岡県民の立場なら、東海道は静岡が真ん中だろうと、東海道といえば静岡県だろうと、清水の次郎町から、なんで清水の次郎町なんだって話はありますけど、焼津の判事から、とにかく東海道といえば静岡県が本場だろうと、でその東海を結ぶ東海道、大動脈にリニアモーターカーを作るに際して、駅もなきゃ北部の山岳地帯をちょろっとかするだけとか、なめてんのかこら JR 東海と。
いやですからあの東海道新幹線とは申し上げてないんですねリニア中央新幹線でございまして、あれはあの中央本線の新幹線ということになって、東海道新幹線はきちんと東海道新幹線として存在いたします。今回のですね3月16日のダイヤ改正でも実は光を1本を静岡に多く止めるようにですね改正をしておりまして、あのそのためにちょっと小玉を遅くしたりなんかもしてですね、静岡ファーストで我々もやっておりますので一つ
あんた誰一体何者どういう立場で喋ってんの
本当だんだん
自分この JR 東海の回しもん
いやいや回し者ではないですよ、何を言ってるんですか、
そういう理由もあると。
であのリニアで稼いだ分でですね
リニア東海道とは言わないんだな、
そう静岡県内のネットワークをしっかりと構築していくということが 我々鉄道事業者の使命であります。
なんか途中から岸田さんになったぞ。
早めずにしっかりと
川勝さんのモノマネもしてほしいんだけど、川勝さんのモノマネはどれだけ精度が高くても誰もわからないという、
わからないですよ。
非常な大きな問題点を抱えておりますから。
わからないし、似せりゃ似せるほど失言になるんだから。
あれだけ暴言を吐いてる割には、そうそうそう、喋ってる時のイメージが薄いんだな、これが、うん、不思議だな。
いやいやいや、そこで真に迫りすぎるとアナウンサーが出現したって大問題になりますからね。
確かにね。
そう、このトラップは乗らないよ。
気をつけた方がいいですよ、飯田さんは。
本当。何ニヤニヤしてるんですか。
いやいや、何の話だっけ。まあいいや、先行こう、
先行こう。
そうですか。じゃあズームそこまで言うか。この後は最新の株為替の情報をお伝えします。そして昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は派閥の政治資金パーティーの裏金事件をめぐり、自民党の党紀委員会がこの後4時から開催、39人の処分決定へという話題で、5時台は昨日発生した台湾東部沖の地震につきまして、現地で取材中の共同通信台北支局長の渡辺康人さんに伺っていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのトークに関すること、あなたが気になるニュースなどをどんどん送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 番組の感想など X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いいたします。で、5時26分ごろ、ズームオンミュージックリクエスト、あなたが選んだ1曲をお届けしております。さあ、そのリクエストのお題は今日はどうしましょう、辛坊さん。
近所の桜が見頃になった時聴きたい曲。
近所の桜が見頃になった時に聴きたい曲。
今日あたりやっぱりね、ここの、日本放送関西支社のある、まあ、半径数キロ以内にある公園を通ってきたんですが、桜の木の下では、お昼から宴会をしてらっしゃる方が数グループ。
いいですね。
そうだね、飯田君なんか似合うよね。
いやいいですね、日の高いうちからってのはね、いいんですよ、ああいうのはね。
でも有楽町の日本放送だったらどこ行くかな。あ、日比谷公園か。
そうそうそう、日比谷公園にあってですね、あそこは結構いいんですよ。
日比谷公園って飲食とかできるのかしら。まあ、公式には知らないけどやってる感じ。
まあまあ
ちょっと飲み物ぐらい飲んでる方見ますけどね。
昔はそうですね、まあ昔私は、はい、食べ物も持ち込んで、盛大にやることもあります、ね、
あまり陣取ってやるっていう感じではないですけど、ね。ま
あ
ね、
あ、そうなんだ、うん、上野公園なんかでも未だに陣取ってやってるよね、
うんうん、そうだと思いますね、
うん、場所によるんだろうなきっとな。
そうですね、
だからそのあたりはやっぱりオフィス街で、
はい、
昼間そんな真っ昼間から飲んでらんねえよっていう感じなのかしらね、雰囲気的にはね、分かんないけど、
オフィス街だしね、だからね。
まあ、ちょっと詳しいの許可がどうなってるかという情報がないままこの話を続けてもみんな口ごもるばっかりで、何か何かを明言して炎上したくないという、なんか川勝さんを見習え。
いや、見習
いうことじゃないでしょ。
あれ
あれ、
ちょっと、
あ、そう、
はい、なんだっけ、桜が満開になったと聞いた時に聞きたい曲でしたっけ。
近所の桜、
近所の桜が満開になったと時に聞きたい曲か。そうそう、はい、選曲の理由も書いて。
そんなこと言ってるとな、万博入れてやらないぞ。
出た、
何ですかそれ。
別の方の知事じゃないですかそれ。その失言知事シリーズやめてください、本当に。
さあ次行こう。
次行こう、
はい、選曲の理由も書いてzoom@1242.com まで送ってください。お待ちしております。さあ続いてはガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて321円29銭高い39,773円14銭で取引を終えました。ウトピックスは昨日と比べて 25.49 ポイント高い 2732.00 で取引を終えました。円相場は1ドル151円60銭付近で取引されています。東京市場の円相場は151円台後半で小動きの展開となりました。 新たな手がかり材料に乏しく、20銭弱のレンジ内での推移が続きました。海外市場ではアメリカの労働関係の経済指標が複数発表されます。前日に発表されました ADP 全国雇用者数が予想を上回る結果となったこともありまして、労働市場の堅調さを確認する上で注目です。ただ市場の関心は明日公開される3月の雇用統計に向かっています。そのため今日も151円台後半を中心に方向感のない推移が続きそうです。以上、ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。中国政府は昨日、台湾東部沖で起きた地震を受けて救援の意向があると表明しました。これに対し台湾当局は必要ないとして中国側の申し出を断りました。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長はカリフォルニア州で講演を行い、利下げを判断する前にデータを精査する時間があると述べ、政策の転換を急ぐ必要はないとの考えを強調しました。NTT への規制を一部緩和する NTT 法改正案は、今日衆議院の総務委員会で実質審議が行われ、賛成多数で可決しました。改正案は NTT の研究成果の開示義務を撤廃するほか、禁止している外国人の役員就任は全体の3分の1未満であれば認めます。2027年の入居開始を目指し、東京都中央区の臨海部豊見地区で建設が進められている地上53階建ての2棟のタワーマンションの販売活動が休止されたことが分かりました。工事で使われるコンクリートを検査した結果、一部に強度が不足するサンプルがあったことが分かりました。大手スーパーの西友は、九州で運営するスーパーサニーなど九州の全69店舗を売却すると発表しました。西友は今月2日北海道からの撤退も表明、本州での事業に経営資源を集中させ収益の拡大を目指します。NHK の元アナウンサーでクイズ面白ゼミナールの司会やベストセラー気配りのすすめなどで知られた鈴木健二さんが先月29日老衰のため亡くなりました。95歳でした。アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が日本時間の今日行われた本拠地でのジャイアンツ戦に2番指名打者で先発出場しました。開幕から自己ワースト40打席、ホームランの出ていなかった大谷選手は、7回の第4打席で移籍後初のホームランを打ちました。試合はドジャースが勝って、これで3連勝です。JR 東海は、静岡県の川勝知事の辞職表明に関して、リニア中央新幹線の早期開業に向け、静岡工区のトンネル掘削工事に1日でも早く着手できるよう、引き続き静岡県などの関係者とのコミュニケーションを大切にしながら真摯に取り組むとのコメントを出しました。
昨日の川勝さんの、辞任表明に際しての記者会見みたいなところで喋った文言の書き起こしを読んでてつくづく思ったんですが、
はい、
川勝さん、このリニア中央新幹線の、工事問題に関して大井川の水が減るとか、
はい、
アルプスの環境問題がとかいろんな言い方をしてましたよね、うん、でも本音のところで、はい、要するにリニア中央新幹線が建設されることが嫌だったんじゃないのというのが分かったのが昨日だって。本人が言うには、いや、辞める理由の一つとして JR 東海が正式に2027年開業を断念したからだと、
はい、
こう明言したわけですよ、
はい、
ということは、いや、大井川とか環境とか関係なしに、要するにリニア中央新幹線が2027年にできることを阻止したかった ったっちゅうのを認めた感じに聞こえたんだけど、そう判断していいんだろうか。
あの会見だけを見てると、ねえ、そこ行っちゃいますかっていうような感じに取れましたよね。
だよね。要するに、はい、だけどさ、分かんないのはさ、
はい、
なんでそんなに静岡県知事はリニア中央新幹線に反対したかな。やっぱりさっき冒頭でお話ししたように、やっぱり東京と中部地区、大阪地区を将来的に結ぶ大動脈が静岡を通っていない、そこに駅もないということに関して不快感を感じていたのだろうか。少なくともそういう不快感を感じている静岡県の世論を受けて、はい、知事をやっていたということなのかしら。だとすると、はい、だとするとよ、
だとすると、
これ川勝さんが本当に今年の6月に辞めるかどうか分かんないんだけども、まあ、仮に辞めて選挙になって次の知事が選ばれるにしても、
はい、
次にまあ誰が立候補してくるか、まあ、一部にはもうすでに川勝さんはあの指名を済ませてっていう話がありますけれども、はい、次に選ばれる知事は川勝さんほど堅くなじゃなくても、
はい、
対世論を見たときに、そう簡単にリニア中央新幹線の今静岡北部で工事が途切れてるところの工区の工事に賛成するとは思えないんだよね。どうだろうか。
最初に問題提起した水の話っていうのは静岡県でね、あのこの番組お聞きくださって X に投稿されてる方もなんかたくさんいるようで、あの水の話っていうのは大事なんですっていうのは結構いただくんですね。でそれはあの昔丹那トンネルっていうトンネル掘った時に本当に水が出なくなって、農業が立ち行かなくなってですね、それであの酪農を始めたっていう、今朝霧高原とかあの辺の酪農っていうのは、そこから始まったっていうのは歴史があるので、あのやっぱりそこはとても大事だよっていう話はあの一定の指示があったんですが、まあ、それに関してはあのある程度手当てをしたら、まあ、世論というか地元自治体も軟化してきているので、そこでこう論点ずらしになってくるとまた違うっていうふうに世論も変わってきているのかなという気もいたしますが、また環境の話とかに、ね、なってきているので、
でどうなの、これ野党系と与党系と激突した場合にどっちが強いの、ここは。
いやー、野党系も強いっすよ。ね、昔からのこう流れの中で静岡のあたりは昔でいうところ その同盟系というですね、企業労組が非常に強いところでもありますので、そのあたりの候補が出てきたときに自民党系ができるかというと、まあ、どうなるのかですよね。一本化するのかどうなのかですけれども、
なかなか具体的な名前を言うかなと思って言ったら人のせいにしようと思ったんだけど、巧みにかわしてくるね。
やめてください。
トラップ引っ掛けるのやめてくださいよ。
またとかさ、放送とか言わないだろ。
まあそこら辺のね、あとはシーンとかね、いろいろ
全部言ったね。
取り沙汰されてます。
県と国民と自民と三つ言ったからもういいか。
渡辺さん、新馬さん、細野さん、まあその辺ですよ。もうあとは浜松でやってた鈴木安智さんとか、あるいは今あの静岡で首相になったばかりの難波さんとかですね、
そろそろです。
いろんな名前は出ておりますが、まだ確定は何もしておりません。
はい、はい、ズームフラッシュでした。
4月4日木曜日、時刻は午後4時3分を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と、
東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
いやー、4月4日ですよ。
4月4日、
4月4日、私実は、平成4年4月4日仏滅、
はい、
平成4年4月4日仏滅、
はい、
なんか縁起が悪そうな気がしない？
444
でね、
平成4年4月4日の仏滅の日に、
はい、
なんか前
日の絵馬の女性と結婚したんだよ。
そうでしたよね、結婚記念日でしたよね。
なるほど、
あららおめでとうございます。
それだけのネタです。はい、以上です。
いやいやいや、
何年目ですか？
でもいいじゃないですか、もうほっといてください。
自分で振っておきながら何なんですかね。
そういう昔です。
これ本当に、ね、種まいといてね。
ロングが5です。目に見え目にイヤザ5です。
でもね、お幸せで今も仲良くて ね、
本当ですよ、
良きことでございます。
絶対忘れない日っていうのはいいじゃないですか。
そうそう、平成4年4月4日仏滅。
す そうですねここまで忘れない。
じゃあご意見ご紹介していきますね、はいはい。名古屋市のハルヨンさん35歳の方なんですが、辛坊さんの先ほどの川勝知事の県民支持層の高さについてですが、ほうほう、何度も首を縦に動かしていました。
そうですか。
私は1年前に地元静岡市から転出するまで長く暮らしていました。ほう、その中で新幹線の光の停車率の低さはもちろん、のぞみも静岡駅などに止める気がない東海道新幹線には、不満をつぶやく地元人は私の他にたくさんいましたよと。なので肌感覚的にはその鬱憤を遠回しに吐き出して強気の姿勢でリニア問題に取り組む川勝知事には選挙では英雄に映る節がありました。
なるほど、なるほどね、まあ、よくわかります、はい。
それからね、この静岡県の川勝知事についてではですね、浜松市の V12 エンジンさん、
V12
歳の男性の方、はい、
12気筒。
静岡県知事が選挙に強いとのお話ですが、静岡県は自動車や楽器、食品などの工場が多くあるため労働組合が多いと考えます、
はい。
そうなると連合が推薦する人を投票するケースが多く、過去に衆議院選挙で静岡1区から8区までほぼ民主党議員が当選した過去もあるくらいです。なので個人的な、勝手な判断ですが、連合推薦の川勝さんが強いのだと思われますという、
まあ、そういうこともあるでしょうね、うん。それは、まさにさっき飯田君が、はい、解説してくれたところではあります。
それからこれはね、ちょっと違った方向から、京都府にお住まいの21歳の男性です。何ですか、
カラスマ今出川かな。
カラスマ今出川、
うん、はい、地名ですね。
地名京都の。ということはどうしたんですかね、は
い、
今出
川。カラスマっていうのは要するに昔の何通りっていうんだろうね、朱雀通り、朱雀大路、
はい、
で京都の真ん中を縦にドーンと貫く道ですね、
はいはい。21歳の、ね、男性の方です。いつもポッドキャストで聞いています。私は今就活中の大学4回生です。ほうほう、これまで何社も面接を受けているんですが、うまく自分の考えていることを伝えられず、いまだに内定をもらえていません。どうしたらうまく話すことができて面接に受かることができるか、しゃべりのプロである3人の方からアドバイスをもらいたいです。よろしくお願いしますと。
あ、それでは井田君どうぞ。
いやいや、待った
先陣を切ってね。
ここは辛坊さんや増山さんに答えていただき
ゃ。就活生の皆さん、この方に限らず皆さん、
はい、
例えば、競争率100倍みたいなところの会社があったとしますね。人気企業ってどうしてもそうなりますよね。競争率50倍とかそんな珍しくないじゃないですか、
はい。
50倍ということは50人に1人しか受からないわけですよ、
うん。
ということは確率を考えたときに、
はい、
50人に1人しか受からない会社は、うん、50社受け続けて、
うん、
やっと1つ受かるかどうかぐらいの確率なんですよ、確率論的に言うと。だからいや、まあ、運と相性なんで、就職試験に受かるか受からないかっていうのは本人の実力と何の関係もないというふうには思っておいた方がいいと思います。だからやっぱり人気の企業ばっかり受けようとするとどうしてもそうなりますから、確率論考えたって100社受けてなんかで、なんかね、入社試験って受けててどんどん落ちると次々俺はダメなんじゃないかとこう思い始めるんだけども、
はい、
確率計算をしたらそれはまあそうなるよ、そら。だからそれは単に相性が悪かっただけで俺のせいじゃないと、私のせいじゃないと思った方がいいです。
そうですね、
だって飯田君が日本放送入ったのだってさ、
はいはい、
単なる巡り合わせと奇跡みたいなもんだろ。
いや本当本当そうですよ。僕ももう東京の局も受けて落ちて、大阪も落ちて、名古屋も福岡も札幌も高松まで受けに行ったりとか、飛行機使って紹介しましたからね。
そうなんだ。
もう落ちまくって、落ちまくって落ちまくってですね、もうだからその度になんか人格まで否定されたみたいに思うんだけど、そうじゃないんですよね。で、なんかとりあえず言いたいこと言って帰ろうと思って、この会社の面接の時は六甲おろし歌ったりしてですね。
そうなんだ。 なんですか。
やけくそだなそれは。
もうね、本当そんな感じ。上手いとか下手とか関係ねえじゃんそれ。
でもね、飯田さんがそういうこと言うと、ロックおろし歌えれば日本放送入社できるんだと思っちゃうと困るよね。
まずい、それはね、確かにね。そうそうそうそう。そういうことじゃないんですけど。特異な例です
からね、これはね。
それで喋りに関して言うと、これまあ本音の話ですけれども、本当バカずです。私はね、まあ人前で喋るなんてもう考えただけで身の毛のよだつタイプだったんですよ。ところがやっぱりこの商売40年もやってると、まあ、別に相手が1000人だろうが2000人だろうが、それで緊張することなくなりましたからね。で、逆に私はもうこの商売限界だなとある時思ったのは、緊張しなくなっちゃったんですよ。やっぱり人間緊張しなくなっちゃうと終わりだなとか思うんですね。だからね、緊張してるうちが花ですよ。この喋る仕事なんて本当そう思いますね。
緊張してるってことは自分の理想があってっていうことですもんね。
まあ、そうなんだから理想も何もないし、きっと鈴木健二さんなんか最後そんなになっちゃったんじゃないかなと思ったりするんだ。
またそういう危ないところにこう私を誘い込もうとするのちょっとやめてください。
出入り禁止だ。
某玉なんとかさんみたいな、ちょっとこら危ないよそれ。
まあでもね、だからとにかくそのね、まだまだあのチャンスはあると思いますし、無理にうまく話そうと思わなくても、
ね、まさにそういうことです。
おっしゃる通り、
質問にまっすぐに素直に答えるっていうだけであの誠意は伝わります
んで、ね、もう縁のもんだから、こればっかりは。そうそう、ね、本当に、うん、実力関係ないから、
そう、うん、ファイト、
頑張れ本当ね、
っていう感じですよね、下さん。
もうまさに。
さあ、まだまだあなたからの、ね、ご意見をお待ちしております。何言ってるんですか。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で、今日のズームをミュージックリクエストのお題は、近所の桜が見頃になった時に聞きたい曲、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。自民党の党紀委員会開催、39人の処分決定。
派閥の政治資金パーティーの裏金事件をめぐって自民党は先ほど夕方4時から党紀委員会を開催し、処分の審査を行っております。結果まだ出ておりません。
はい、このニュースについてはもうこの何日間か喋り続けてですね、まだまだでも喋り残してるっていうか、喋らなきゃいけないことはあるんですが、ちょっと一瞬気分を変えてね。
どうしました
この次にバックアップで用意してるニュース、ちょっと軽く言ってみてくれる。
先に行きますか。
こっち先行きますか。はい、はいはい、ではこちらです。世界の富豪トップ10、1位はモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンの会長で資産34兆円。
アメリカの経済誌フォーブスが4月1日に発表した世界の富豪トップ10、1位はフランスの LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトングループの会長兼 CEO のベルナール・アルノー氏で、推定保有資産は2262億ドル、日本円にしておよそ34兆円であります。2位はテスラのイーロン・マスク氏、3位はアマゾンのジェフ・ベゾス氏です。上位10人の資産の合計は1兆5900億ドル、日本円でおよそ240兆円とのことです。
この話したかな。私今ちょっとささやかな夢がありましてね、ささやかな夢は何かというとですね、潜水艦が欲しいんですよ。
潜水艦が欲しい。
はい、
この話したことなかったっけ。
潜水艦はないんじゃないですか。
あの、でこの間ね、売り出してんの見つけたんですよ。
売ってんすか。
潜水艦の方がいくらでも売ってますよ。
そうなんですか。
それはあの民間用の潜水艦で、だから軍事用の潜水艦じゃないですよ。民間用の潜水艦で、小型潜水艇ってたくさん出てるんだけど、そういう小型潜水艇じゃなくて、全長100メートルを超える潜水艦で、1ヶ月ぐらいは潜水続けていられるという潜水艦が売られていたんですよ。
それが民間であるんですか。
あ、もう民間の普通の人誰でも買えるよっていうので、でね、値段ちょっとね一瞬忘れたけど、確か私のおぼろげな記憶ではね、8000億円ぐらいだったかな。
8000億円、
なんかそのぐらいの値段だったんだわ。それで、ちょっと無理だなと思って、
考えるのをやめたんですけども、だいたいそんなものを8000万円とか、あ、いや8000億円とかっていう潜水艦買えるやつがいいのかと思ったらですね、
はい、
世界の富豪のトップのベルナール・アルノーさんっていう人は34兆円日本円で持ってるらしいじゃないですか。そうすると1兆円で潜水艦買ったって、はい、残り33兆円も残るから十分買えるんだとか思ったりなんかして、ちなみにこの、 あの2位のジェフ・ベゾスでアマゾンの創業者がだいたいこれ日本円で30兆円ぐらいですね、
はい、
ほとんど同じ額でイーロン・マスク、この辺の順位はあの株価が上がったり下がったりするともうすぐ入れ替わるんだけども、やっぱりこのあたり軒並み日本円に直すと、30兆円ぐらい持ってるわけです。3位がイーロン・マスクですね、
はい、
テスラで、それから4位がザッカーバッグで、これメタって、メタってあれ、要するになんだっけ、フェイスブックだっけみたいなですね、はい、というようなことで上位陣はみんな30兆円ぐらい持ってたりなんかするんで、アマゾンのジェフ・ベゾフだとかテスラのイーロン・マスクだとか、まあフェイスブックのザッカーバッグあたりはみんな知ってるんだけど、LVMH のベルナール・アルノーっていう世界一の富豪は意外と日本人はこの名前は知らないかもしれないんだけれども、でも中身を見ると誰でも知ってるということで、
はい、
LVMH モエヘネシルイ・ヴィトン、
はい、
シャンパンの一大メーカーであるところのモエ・エ・シャンドンというのがありますが、
はい、
80年代後半のねバブルの時には、あ、今でもホストクラブなんかでバンバンモエ・シャン抜いちゃうみたいなね、で、あのここが出してる別高級シャンパンでドンペリニオンっていう、
はい、
ドンペリ、これモエ・モエ・モエ・シャンの一部部門中華ですね、それからあのドンペリニアンにしますか、ホストクラブ行くと高いシャンパンって2種類でドンペリニカ、ドンペリカ、もう一つはクリュグっていうのがあるんですよ、
あ、はいはい、
クリュグね、
クリュグ、
どっちにします、ドンペリにします、クリュグにします、うん、うん、俺札幌ビールでいいみたいな、そんな話なんですけど、あのドン、このクリュグも実はモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンの傘下に今入ってます。
そうなんですね、
でモエ・ヘネシーというぐらいだから、まあ、はい、あのコニャック、要するに、はい、まあ、ブランデですね、コニャックで有名なヘネシーも当然傘下で、
はい、
あ、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン、 あとルイ・ヴィトンってカバン屋さんのあのルイ・ヴィトンだよね、カバン屋さんのルイ・ヴィトンと、モエ・ヘネシー、シャンパンとコニャックの会社かとこう思うと、今のこの世界一の富豪になったベルナール・アルノーの代になってから世界中のブランド買いまくってですね、これ今この LVMH の傘下にあるブランドの中で、まあ例えば誰でも知ってるのは、最近あんまり円安で海外旅行行く人減っちゃってるけれども、海外旅行に行くとどこでもあのデューティーフリーショッパーズっていう DFS っていう、いわゆる免税店っていうのがあるじゃないですか、あの DFS はこのモエ・ヘネシーの傘下だしね。それからあの時計、時計でタグホイヤー、ショーメン、ウブロ、ブルガリ、それからこれ数年前にあの傘下に入って大きなニュースになったんですが、ティファニ
ー、
これも今 LVMH の傘下ですよ。それからカバンでいうとルイ・ヴィトンは、まあもちろん名前に入ってるからルイ・ヴィトン誰でも知ってますが、クリスチャン・ディオール、それからスペインのロエベ、セリーヌ、ベルルッティ、ジバンシー、ケンゾー、フェンディ、ロノピアーナ、リモア、カバンのね、
はい、
全部 LVMH の傘下。ひょえ、香水のゲラ、はい、ジバンシのパルファム、はい、などなども有名どころのフランスの香水、クリスチャン・ディオールなんかも全部傘下ですよ。だからあのそういうところをダーッと傘下に収めて、私が毎月のように湯水のようにこうブランド物を買うと、それが全部このおっさんのところに流れていくと、は
い、そういうことになりますね。
それが悔しいから俺は買わないんだ。
そんな理由で。
さて、さてお金の話になったところで、
はい、
腹立たしいもう一つの話に戻りますか。自民党の党紀委員会が開催、ちょうどこの時間開催されてんだよね、
はい、
だけどさ、なんかもうあの嫌になっちゃうのはさ、
はい、
あのこんだけ事前に、内容だってまだ党紀委員会開かれ、今この時間に開かれてて、
はい、
で一応あの衆参の国会議員であるとか、議員さんの OB であるとか、まあ、いわゆるその文化人みたいな人たちも交えて今回の騒動に関して一体何人をどういう形で処分するかという話し合いが行われているはずなんだけれども、
うんうん、
どんな結果が出るか、
はい、
すでに全部報道で出てるって、うんね、なんか最近の日銀の政策変更見たらねわざと事前に情報を流すという、
はい、
これもあの岸田総理もある意味わざとやってるとしか思えないんだけど、うん、今回最終的に、2人があの離島勧告で、まあ基本あのいくらキックバックでもらってたかということで線引きをしましたと、まずは第一段階で500万円が線引きですよ。5年間で500万円以上のキックバックを受けていた人間は一応処分の対象にしますと。でもともとキックバックを受けてた人、キックバックを受けてた人はほぼ全派閥、ほぼ全派閥にわたっているんだけれども、その中でキックバックされていたお金を、自分の政治資金収支報告書に書いていなかったとか、お金を出した側の派閥の方にも書かれていなかった、あるいはそっちで書かれていなかった等々の事情のある、
うん、
法律的に問題のあるケースというのが二階派と安倍派にあったので、この二階派と安倍派でキックバックを受けていた人たち80数人が対象で、そのうちの約半数が今の500万円基準に抵触するということで半分は処分しますと。で残りの半分、 5年間で500万円以下の人はもう、ま、あの処分なし、
はい、
ということで、だけど今その処分が決まる会議が開かれてるのに、会議が始まってその会議と同時並行でやってる番組の中で処分の結果を全部喋れちゃうっていう事態はどうなんだろうな。これももうあの1週間ぐらい前とちょっと論調っていうかですね、漏れる情報が変わってきて、1週間10日ぐらい前は一番厳しくても選挙での非公認ぐらいだろうって言われてたんだけれども、さすがにそれで情報を漏らしたらふざけんなこの野郎っていう意見が高まってきて、じゃあ重い人たちに関して言うと、今回まあ2人だけ上から2番目重い順番から一番重いのは除名、その下が離党勧告、その下が党員資格停止なんだけど、この離党勧告と党員資格停止の間には大きなあの境があって、
はい、
党員資格停止の場合は一定期間が経てば自動的に自民党に戻れます、
はい、
離党勧告の場合には、従わないと除名になっちゃうし、従った後で自民党から離れた後に、まあ、過去の例で言うと1年で復党した人もあるけれども、やっぱり手続きを経ないと自動的に党員資格停止みたいに自動的に自民党に戻れるわけではないと。で一番きつい除名を食らっちゃうと、まあ、除名食らったから必ず戻れないというわけじゃないんだけれども、まあ、ほぼほぼ戻りにくいということになるんで、まあ、岸田総理もなんかやっぱり岸田派もなんかあったよね、派閥の責任者としてなんか責任取らすべきじゃないのみたいな声があったときに、
はい、
二階さん処分しないと、まあ、派閥のあれだけ問題があってお金もたくさんキックバックされていた二階派のトップを処分しないわけだから、まあ、岸田派、だから二階派の二階さん処分しないっていうのも含めてちょっとなんだかなって感じなんだけど、これがなかなかね、岸田さん自身は処分をしづらいのはですよ、これ例えば開国とか言ったって、開国ふざけんなそれなめてんのかこの野郎、だけどその上が党の役職停止になっちゃう、
はい、
党の役職停止、総理大臣党の役職停止になっちゃうと自民党総裁じゃなくなっちゃうわけで、
そういうことなんですね。
そうするとあれ自民党総理大臣どうなっちゃうのみたいな話になりかねないので、そうすると、まあ、あの岸田さん処分しづらいよねみたいな、じゃあ、まあ、あの二階派と安倍派にとにかくターゲットを絞ってなおかつ500万円を一つ線引きにしようか、まあ、俺らの感性で言うとさ、
はい、
まあ、多くの人の感性で言うとちょっといくらなんでも国民なめた甘い処理なんじゃないのとこう思うわけだけれども、
うん、
処分される方からすりゃ、いや俺は派閥の指示に従っててみんながやってるからやってただけで、なんでそんなんで処分されなきゃいけねえんだよって、うん、でなんで俺はあいつは、党員資格停止なのになんで俺は離党勧告なのと、
はい、
俺が塩谷さんや世耕さんなら絶対思うよね。でこれあの私の YouTube チャンネルの方の解説ではもうたっぷりやったんだけど、オンエアにはなかなか適さない解説なのでさらっとしかやりませんけれども、
はい、
世耕さんというのが離党勧告ということになると、
はい、
もう年齢からするとそろそろ参議院から衆議院に鞍替えしないと次の総理を、ね、目指せない、 これ多分この自民党席離れたまんまで次の選挙で参議院から衆議院にくら替えはなかなか難しかろうということになると、同じ和歌山で衆議院でいうと衆議院の選挙区が3つから2つに減っちゃう中で、
はい、
二階さんの後継どうするんだ、息子さんが政治家を目指している息子さんが2人いるよね、ということを考えたときに、ここで世耕さんを離党勧告で、まあ、動きを封じるということは、
はい、
これは岸田さんにとっても実はプラスなのはですね、岸田さんの後で岸田派から総理大臣というと、同じ参議院から衆議院にくら替えして今官房長官やってる林芳正さんという人がいるわけだけど、
はい、
この林芳正さんが総理を目指している状況の中で、同じように参議院から衆議院にくら替えした人間が同時並行で政権を目指すということになると、両方っちゅうわけにはいかねえでさということを考えたときに、水面下で多分岸田さんもニコニコ、二階さんもニタニタ、処分される離党勧告と応援資格停止のあたりの人は、
はい、
でなおかつ3000万円以上は刑事処分を受けてるはずなのに、3000万円ギリギリだった萩生田さんがさらにそこよりも一つ軽い選挙での非公認という上から1、2、3、4番目の扱いになるというのは、飯田君、どういうことなんだこれは総理
まさにしっかりと党紀委員会でお決めいただくと。
ちなみに今日の読売新聞夕刊一面トップ、世耕氏離党の意向というね、大きな見出しが東京最終版には載っております
ドロドロしてんな
ーズームオンでした。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月4日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
はい、この時間はズモミュージックリクエストに寄せられましたリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は近所の桜が見頃になった時に聴きたい曲です。もう桜の歌もたくさんありますんでね、いっぱいリクエストいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず愛知県豊川市のグッチーさん、25歳男性の方、つい先日桜が開花したと思ったらもう満開ですね。私の住む愛知県豊川市の桜も満開です。桜ソングは山ほどあると思いますが、私がリクエストしたい曲は松田聖子さんのチェリーブラッサムです。25歳男性なのね。
あ、選曲渋いですね。
そう勢いのある聖子ちゃんの歌声と財津和夫さんの音楽がこの時期の陽気
聞きたい
誰だと思います。
寂しい
それは一郎さんです
よね。あ、そうですね。
違いますね。
いや、占いですよ、
うん、千葉県松戸市の62歳、豆助さん、リクエスト曲、坂本冬美さん、夜桜を七、ね、うちの近所の桜はまだ満開になっていませんが、昼の桜の美しさは本当に素敵なものです。それと変わらず夜の桜も魅力的だと思います。子供の頃は近所の公園によく桜見に行ってましたね。私たち子供が気になっていたのは花より屋台で食べられるものの方でしたがっていうね。
本当にさまざまなことを思い出す桜かな、誰場所かな、わかんない
ちょっと答えが出ずですみません。46歳の栃木県鹿沼市 1+2 和さんです。辛坊さん、32回目の結婚記念日おめでとうございます
計算してくださった
んですね。
ありがとうございます
リクエストは嵐で桜酒。 まもなく桜が満開になりますね。あさって福島県の三春の滝桜を見に行く予定です。
まあ、いい
っ
すね。
ね、まだつぼみのようなので個人的な希望と期待を込めてこの歌に。
福島だとまだつぼみかもしれないですけど、でもいつですか、あさってですか、まあそろそろ咲き始めてんじゃないかな、
ね、
まあ、まさに桜咲けと願って。宮城県の東松島市のくみちゃんばあばさんはですね、70歳の方、桜が見頃になった時に聞きたい曲はあいみょんの桜の降る夜はです。4月の夜はまだ少し肌寒いねという歌詞がぴったりです。
さっきの方は25歳で松田聖子さん、はい、今回これは70歳の方であいみょんさん、まあね、世代関係なくいい曲はいい曲ですよね、
その通りです。埼玉県川口市の33歳男性、チャータンダ埼玉さん、自身は自宅で仕事をしており普段から家に引きこもりなのですが、今日のお昼に買い物へ出たらなんと桜がきれいに咲いておりました。
そうなんです、そういうもんです、
ね、もうそんな季節なんですね。ずっと在宅で仕事をしていると季節感や曜日感覚も麻痺してきます。ケツメイシの桜をリクエストします。
ありがとうございます。
そしてラジオネームが、車とラジオさん、川崎市61歳男性の方は、桜が見頃の曲、見頃食べ頃笑い頃のテーマ、キャンディーズと、ね、桜は見頃、桜餅は食べ頃、見頃食べ頃笑い頃と懐かしい。
あ、いろいろありますね皆さん、本当にありがとうございます。本日のズームオンミュージックリクエスト、ケツメイシ桜。
おお、
ほうほう、そうですか、
説明してきましたか。
はい、じゃあエンディングでお届けいたしますんでね、お待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。いつでもお好きな時に送ってください。メールは zoom@1242.com、 感想などは X でもどうぞ、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。昨日台湾東部沖で地震、1999年以来最大規模。
日本時間昨日午前8時58分ごろ、台湾東部の花蓮県沖およそ25キロを震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ15キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。台湾の中央気象局は2400人以上の死者を出した1999年の台湾大地震以来最大規模の地震だと説明しています。
ではここで取材に当たっています共同通信台北支局長の渡辺康人さんとお電話がつながっています。
渡辺さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
大変な中すいません、今どちらですか。
私は台湾の東部 の震源に近い花蓮県の花蓮市というところにいます。
いつどういう手段で入られたんですか。
昨日の夜花蓮の方に入ったんですけれども、北側の普通花蓮までは私今台北支局に、駐在しているものなんですが、台北から花蓮までは通常ですと、車で2時間半ぐらいで、着くんですが、その道路が、寸断されていた関係で、
はい、
一番南の高尾というところまで、
高尾まで行ったんですか。
来まして、でその高尾から花蓮空港まで飛んでる飛行機に乗って、夜花蓮に入ったという感じになります。
あら、まあそれはまあ今じゃあアクセスするだけで大変なことになってるってことですね。
そうですね、特にその道路の方が非常に厳しくて、今日なんか鉄道の方は、なんとか開通したというふうに、最新情報ではなっています。台北から花蓮まで。
ああそうですか。いや、はい、それにしても被害の規模が実はよくわからないんで、まあ、これは日本で起きた地震でもそうなんですけれども、まあ、全貌がわかるに従って犠牲者の数等々が増えてくるというのは、まあ、よくある話なんですが、今回の地震の規模ってどの程度なんですか。
はい、 あのカレンの市内の市中心部は、それほど大きな被害はなくて、あの、2つ大きな建物が傾いたというところで結構衝撃的な場面もあったんですけれども、ライフラインを含めて、比較的、あの日常生活が普通に行われているような状況です。
あ、そうなんですか。
ただその、はい、ただそのカレンからあの離れたところの、タロコとかあの、ちょっと国立公園のようなところとかですね、離れた場所の鉱山とか、地形の険しいところで、連絡が取れない方がまだ42人
いらっしゃる。今おっしゃった場所っていうのはカレンから見て東西南北どっちの方ですか。まあ、東は海でしょうか。
北側になります。
北ですか。
カレンの、はい、
じゃあ台北に近い方ですね。
そうです。
あ、私ね、はい、あの1999年の台中央地震の時に現地に入ったことがあるんですが、はい、あのまあ、真ん中あたりの山岳地帯はもうあの ところどころっていうか大きく山肌が崩れ落ちてて大変なことになってるっていう、はいはいはい、今回もそんな感じですかね。
はい、あ、そうですね。あのおっしゃる通り、あの、台湾は、真ん中に中央山脈という高い、山脈があって、東側は、まあ、あの人が住むところはあんまりなくて、実はあの切り立っている絶壁がこう続いているようなところなんで、地形としては非常に険しい地形、ですので、落石とか、土砂崩れとかがあってなかなかあの全容が分かりにくいという感じになった。
現在連絡取れてない方って何人ぐらい推定されてるんですかね。
最新の情報だと42人の方が、連絡が取れてないということになってます。それとは別にあの600人以上の方が身動きが取れなくなっていると、
はい、
いうことで、この方たちの、まあ、救出活動あるいは捜索っていうのが今、まあ、台湾当局が、力を上げているところです。
まあ、あの日本政府も日本の世論もとにかく台湾にはできるだけのことをしたいと、いうことで、おそらくあのいろんな救援隊はスタンバイしていると思うんですが、実際にどういう今援助みたいなものが求められているんですかね。
もう今のところ台湾当局としてはそのあの自分たちの、資源でなんとか、救助ができる状況だというふうに日本側に対しては回答していると思うんですけれども、実際どういうあのオペレーションか、あの先ほど申し上げた通り、あの道路が寸断されているので、
はい、
まあ、の救えるところはヘリコプターとか無人機とか飛ばして物資を運んだり、人をそこからあの釣り上げて運んだりとかして、助けているという状況です。それと同時に、うん、あの道路の復旧を進めているということになるかと。なる、はい、
あの今回の地震の瞬間って、台北にいらっしゃった渡辺さん、台北にいらっしゃったと思うんですが、はいはい、どんな状況でした。
はいはい、私は、15階建ての10階から12階のところに住んでるんですけれども、やっぱり相当大きく横揺れが1分間ぐらい続いて、
はい、
日本の震度でいうと大体震度5ぐらいね、でその後また、1時間も経たないうちに、また余震が来て、震度3の余震が来て、
はい、
2回大きな地震が来たっていう感じでした。はい、
あ、ちなみに渡辺さんは日本で大きな地震のご経験は。
私ちょっと 3.11 の時とかはあのちょっと中国に赴任してまして、あの経験がなかったものですから。
そ
そうです。はい、
じゃあ日本では経験なくて台湾でこの地震は驚かれたでしょう。
いや、そうですね、私にとっては一番、まあ、大きい地震、経験した中では大きい地震ですし、あの余震がこんなにずっと続いている地震っていうのも初めての経験なんで。
今その昨日入られてからその余震の状況っていうのはどうですか。
はい、もうずっと一日中地震がある感じですね。特に昨日はもう震度3とかの地震が何十回もあって、気象当局のデータだとこれまでに300回以上余震があるということなんで、
はあ、
もうずっと一日中地震が続いているという感じです。
なるほど。どうですか、台湾の気象当局の予想では今後その余震等々はどんな予測になってます？
やっぱりあの日本と同じように2週間程度はその、マグニチュード6とか7とかの地震に警戒しなければいけないというふうに、まあ、注意を呼びかけているところだと思います。はい。
まあ、そんな中で激震地で取材を続けられるのは大変だと思いますが、あのどうぞご注意なさって、あのお仕事を続けください。今日はどうも本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。共同通信台北支局長の渡辺康人さんでした。
ズームミュージックリクエストをお送りしているのはチャータンダ埼玉さん、空山ちゃんさん、クワトロさん、天然よっこママさん、ペーパータイガーさん、5人の皆様からのリクエストです。ケツメイシ桜。
はい、
はい、ありがとうございます。
リクエストどうもありがとうございました。さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは伊集院光の種をお送りします。そしてその後5時50分からは日本放送ショーアップナイターです。スタジオには日本放送東島エリアアナウンサーです。
はい、今夜もお邪魔します。この後5時50分からはバンテリンドーム名古屋で行われる中日対巨人戦を谷重元信さんの解説でお送りします。予告先発は中日が梅津光大、巨人が菅野智之と発表されています。連勝で勢いに乗りたい中日と連敗を止めたい巨人の一戦というところですね。日本放送ショーアップナイターでは春のアツラジキャンペーン実施中です。現金お肉にクオカード、観戦チケットが当たるアツキャン総額100万円相当プレゼント、プレゼント盛りだくさんでお送りしています。はい、今日はゴールデンウィークの神宮球場ヤクルト中日戦の観戦ペアチケット、そしてホームランが出るたびに美味しいビールが当たりますよ。
ね、
この後の、ね、ショーアップナイトもぜひお聞きください。
はい、東島アナウンサーでした。この後もスタジオ、ね、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そして一晩寝ましてね、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップは、
はい、コメンテーターキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんです。そして4月28日日曜日夕方4時から日本放送開局70周年記念飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホールイベント開催いたします、ね。これ、チケット絶賛発売中でございまして、
まだねちょっとありますんで、
ネットで見るというのもねありますんで、はい、グローバル配信チケットというのもありますんで、まあ、ゴールデンウィークの最中にですね横浜で行きたいという方はぜひ、そしてどうしても行けないという方はグローバル配信チケットで一つよろしくよろしくお願い
お越しになってください。その後8時からは春風亭一之助あなたとハッピーです。明日のメッセージテーマはですね、我が家のお弁当あれこれ話です。お待ちしております。で、来週4月8日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、4時台のゲストは龍谷大学教授の李相哲さんです。来週10日投開票の、ね、韓国の総選挙について伺っていきます。
グローバル配信中のは要するにネットで、はいはい、チケットを買うとパスワードみたいなやつが送られてくるのかな。
まあまあそうですね、あのおそらくそんな感じになると思うんですけれども、あの生でご覧いただくこともできますし、後から見もできると。後から配信もありますので、
そういうことか。
アーカイブもありますので。
リアルはいつだっけ。
リアルは4月28日日曜日、ゴールデンウィークのですね、最初の3連休の中日でございまして、皆さんいろいろ予定もあるかと思いますけれども、
ゴールデンウィークは27の土曜日から始まる感じ。
そうそうそうそうなんですよ。
27の土曜日から始まって翌28、
はい、
だけどさ、29が休みで、
休みですからね、
30日が
平日、
みたいなこと言ってると、
そろそろ終わります
ね。ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
また来週